今朝は
コリント人への手紙第2、13章一節からお読みしたいと思います。いよいよコリント人への手紙第2も今日で最後のところになりましたので、最後のところどんなことをパウロが言ってるのか、よく聞きながら御言葉を味わいたいと思います。私があなた方のところへ行くのはこれで3度目です。全ての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。私は2度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと他の全ての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦はしません。こういうのはあなた方がキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。確かに弱さの家に十字架につけられましたが、神の力の家に生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力の家にキリストと共に生きているのです。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不的確のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が言った時主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは気づき上げるためであって倒すためではないのです。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。コリント人への手紙の第2をこれまでずっと1年ぐらいにわたって学んできました。パウロが自分のことを赤裸々に述べたのがこの手紙であったということもお話ししました。この手紙は教会のいろんな問題を扱っている、これは第一コリントが同じなんですけれども、それ以上にですね、パウロは自分自身の感情、行動、それをあからさまに語って自己弁明しております。そしてですね、今日のこの13章もまたそうなんです。いや、今読んでお分かりいただけたと思いますが、もっと厳しいと思います。例えばですね、13章もう一度読んでみますとですね、これから3度目にあなた方のところへ行くんだけれども、2節で2度目の滞在の時にも前もって言っておいたんですが、離れていると今も前から罪を犯している人たちと他の全ての人たちにあらかじめ言っておくと、今度そちらに行った時には容赦しませんってすごいですよね。こういうのはあなた方がキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。確かに弱さの家に十字架につけられましたが、神の力の家に生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力の家にキリストと共に生きていると言ってですね、 あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方はそれに不適格であるわけです。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私はたちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の適格であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不適格のように見えてもあなた方に正しい行いをしてもらいたい。こういう言葉、大変厳しい忠告の言葉というか警告の言葉というか叱責の言葉といいましょうかね、お感じになると思うんです。で、皆さんコリントの手紙第2をですね、ずっと流れを思い出していただきたいんですが、このコリントの手紙の第2の1章からだいたい9章ぐらいまではいろいろ問題があったんだけども、まあまあ問題が解決してですね、コリントの教会とそれからパウロの間には平和が成立するというか和解が成立すると言いましょうかね、まああなた方のことを大変、喜んでいますとこう言ってるんです。私はこの頃よく第2コリントの7章の5節から7節をお話しします。このテキストはいろんなところで話していても回収が違いますのでですね、この箇所から慰めに満ちた神っていうお話をしてるんですね。つまりコリントの教会はパウロに対して批判疑いというものを持っていたけれども、でもテトスが来たことによってコリントの教会の人たちはとっても心を変えられて良くなって、パウロも受け入れて、でパウロとも仲直りをしたいと思って、それでテトスをコリントの教会がわざわざパウロのもとに使わせてくださったんです。で慰めの神はテトスが来たことによって慰められましたということが第2コリント7章の6節にありますので、慰めの神は人を通してその人を慰めてくださるんだっていうメッセージですね。多分もちろん JWTC の方々は何度も聞いたと思いますし、いろんな箇所でですねそのことを今お話ししているわけです。そうするとですね、教会の方々や今まであんまりそういうことをお話したわけじゃないんですけども、第2コリントを読んでいてちょっと疑問に感じることが出てくる人がいれば、その人は非常に普通のセンスでよく聖書を読んでいるっていうことになると思います。もう少し分かりやすく言いましょうか。第2コリントの1章から9章まではパウロとコリントの教会はまあうまくいき始めた、仲たがいが解け始めた、誤解批判これが消えていったということを表しているんです。第2コリント1章から9章。ところがですね、10章から13章はそういうことを忘れたかのようにパウロはむしろ厳しい口調に戻りまして、あなた方はまだちゃんとしてないということを言って、その最たるものが今日読んだ13章になるわけです。で皆さんこれを読んでて自然に読んでるとなんとなく矛盾感じませんか。まあ 私が言わなくても矛盾を感じたという人がいれば、この人はすごい人だと思います。私も自分で読んでてそう感じたわけじゃなくてですね、ある本を読んでいて感じたんですけども、コリントの手紙第2、1章から9章と10章から13章はとってもトーンが違いますよ。最初は平和なんだけども後では非常に厳しくなる。これ変ですよね、ここで考えなきゃいけませんよね、というふうに言っている新約聖書の研究者たちが結構たくさんいるんです。今言ってること分かるでしょうか。大丈夫ですね、はい。でそれで、いやそんなこと構わないよと、最初ね優しく言って後から厳しく言うっていうのは人間の方法じゃないっていう人もいるんだけど、それにしてはね、それにしては最初だいぶこう仲直りした感じでいながら、最後になってまた変に厳しくなるのは変だよねっていうふうに感じる人が多いわけです。そこで多くの新約聖書の研究者たちはその問題を解決するのにこんなふうに考えます。いいでしょうか。ちょっと書いてみますとですね、パウロはコリントの教会にこれから行くの3度目だって言ってるんです。1回目2回目3回目訪問してるっていうんです。先ほどの13章の1節で3度目って書いてありますよね。で1回目がまあ最初の伝道の時であること、開拓伝道、開拓伝道の時であることは間違いありません。で2回目がいつなのか、3回目がいつなのか、ちょっと分かんないけれど、この第二コリントより後ですよね。それでですね、パウロは伝道旅行をした後で第一コリントっての書いてあるんです。その次に第二コリントっていうのをここ書いてるわけですよね。第二コリントっていう手紙書いてるんです。でもですね、この第二コリントの中にですね、前の手紙ではもう厳しくですね、あなた方をいろいろと言ったってことが書いてあるんです。第二コリントの中にですね、これまでの手紙の中で、厳しくいろいろ言いましたけれどもって書いてあるところがあったと思います。今ちょっと私引用しませんけれども、それでですね、第二コリントのこの1から9と10から13のトーンが違うときに、多くの人がですね、新約聖書の研究者が第二コリントの10章と10章から13章、ここは本当はここで書いた手紙じゃないか、まあ正確に言えば第二コリントは本当は第三コリントになって、ここの第二コリントの10章から13章の部分があらかじめ書いていて、だから非常に厳しい手紙を書いていて、そしてテトスが来たことによって誤解が解けて、その結果第二コリント、今の第二コリント1章から9章、つまりこれ本当は第三コリントなんだと、こう書いたと考えた方がいいんではないだろうかという学者が出てくることは分かるでしょうか。これは学問なんです。実際にある聖書というのはですね、こういう聖書ないんです。第一コリントがあって、本当は第二コリントはの10章から13章のものが別にあってね、でこれを第三コリントなんだと、今の一節から9章で こういうね遮音とかそういうのが出てくるとね、そうするとこの学説というのは文句なしにみんなそうだってこう言って賛成が出てくるわけです。まあ1個ぐらいでも遮音あるといいですね。ところが今までのところこういう遮音はないんです。遮音はないんだけれど中身から言ってそうなんじゃないかと考えてね、それでその場合こういう風になっちゃった理由説明するとどういうことかっていうとね、第一コリントが出てきました。第二コリント、まあ、第三コリントが書かれました。で本当は9章で大体終わりなんだけど、で最後のあの祝祷の部分ね、13章の11節とか12節13節の最後のまとまりはもしかしたら第二コリント1章から9章にくっつけるかもしれないけど、このね10章から13章の部分は、パウロは他の時に書いたもので、前に書いたもので、でこれをね最終最後に聖書としてあのまとめる人はパウロの同じ手紙コリントの手紙なんだけど、これ付録にくっつけたんじゃないかと考えると、一応こういう学説が分かりやすくなるのは分かるでしょうか。なんとなく分かりそうもないような感じがします。大丈夫ですね。はい、こういうふうにですね、今ある文献を中を読みながら多分こうだったんじゃないかっていうことをこう組み立て直していく作業っていうのは文献批評学っていうんです。文献批評学、これは、ね、聖書に限りません。どんな文章でもこれは行われるんです。文献を批評していく、文献批評学ですね。で、例えばよく著者が違うんじゃないかとかですね、これはなんかこれと A と B の文章を一色単にしてまとめてこう編集していったんじゃないかとかね、こういうこといろいろあるだろうと。さらにですね、旧約聖書の場合などは文献として書かれたものだけじゃなくて、いわゆるオーラルトラディションというんですが、口伝と言いまして、言葉で伝えていったものの話が、 A の話 B の話がまとまってくっついていって、そして一つの話になってしまったなんていうことね、よくあるじゃないですか。桃太郎さんの話となんか他の話が話してるうちにね、なんかおじいちゃんが孫に寝床で話してるうちに、昔ね、でこう話がどっかの話と混同してくっついてって似たような話をしていくとね、こう一つになってしまうというような事柄も古代の文献にはあるんじゃないだろうかというふうに考えていって、聖書もそういうプロセスを経たんではないだろうかと考える人たちが特に19世紀から20世紀にかけて起こってきたわけです。はじめクリスチャンたちはね、いやそんなことはない、神様の言葉だからね、もうそれこそあのお筆先でなんか天から啓示を受けたら恍惚状態に陥って神様の言葉書けって言われてダーッとこうね、もう書いたっていうふうに、こう大体そんなイメージだった。だけどね、文献の A と B が重なって一つになっちゃったなんていう話を聞くと、なんとなく神様の御言葉っていうイメージが薄れてきますよね。でそんなことでやっぱりこう非常に大きなテンションがあって、そして、やっぱり神様を信じる人たちはそんな文献批評学なんてとんでもないことなんだっ というふうに、言っていた時代もあったわけです。おそらくですね、20世紀1970年ぐらいまではそういう空気が強かった。1970年ぐらいまで、もちろんそれよりずっと前からクリスチャンの人たちもいろいろとこう文献批評学っていうのを考えるようになってきて、まあだんだんだんだんやっぱりそっちの方が正しいよねっていうようになってくるのが1970年代非常に激しい戦いがあって、80年代にもあって、80年も後半になるとね、まあ当然そういうことでしょうと、文献批評学結構じゃないでしょうかというふうに学者の世界ではなってくるわけです。で、学者の世界でそうなってくることが教会の世界でそうなってくるのに、私の観察では30年かかるということなんです。やっぱり30年かかるということなんです。学者というのはプロですからね。だからそのことについて最先端のことを真剣に考えますけれど、どうしてもまた理性中心主義ですよね。でも教会の方々は、そりゃ先生はそういう難しいことをいろいろ考えてますけども、我々はもっとね、毎日生きる世界が大事なんだということで生きていますので、そういう新しい考えや整理の仕方っていうものはですね、大体自分が若い時に受けた教育でそのまんま行くのが普通なんです。そういう点ではね、人は基本的に保守的だと思います。何でも新しいものすぐ飛びつくっていうのはね、やっぱり勉強した人とか学者とかそういう人が多いですけども、普通はね、それぞれの人もですね、自分が大切にしているというか得意な分野は最先端のことをやるんですよ。でもほとんどの人にとっては聖書とか信仰というのは、これは最先端のことをやるようにね、自分の中で受け止めていませんから、そういう点では、自分が最先端でやってることはとはギャップが出てきますね。で、申し上げたいことはですね、多分第2コリントの10章から13章は、これは1章から9章より前に書かれたものじゃないかっていう考え方が、まあほぼ定着してるとまでは言えないんだけれどね、これを今のまんまの形のものを説明することはとっても大変というか違和感があるということですね。だからここの JWTC のクラスでは、あ、そういう考えが学者の世界ではあるらしいな、そういうふうに読んでみると何が分かるのかな、そういうふうに読まないと何が問題になるのかなということが整理できればいいわけなんです。本当のところ誰もわからないんです。さっきも言ったように、写本が見つかれば誰が何と言おうと結論は出たということになりますが、まあ今後も写本は見つからないだろう。同じような問題を話しておきますとですね、テサロニケ人への手紙第1とテサロニケ人への手紙第2、これどっちが早く書かれたかっていう問題があります。皆さん、第一テサロニケと第二テサロニケ、どっちが早く書かれたと思いますか、遅がりますか。当然第一ですよね。なぜか考えるまでもないんですよ。第一テサロニケでありね、第二テサロニケなんですから。私はですね、アメリカの進学校行ってですね、そしてそのアメリカの進学校でその最初の新約学の先生、その先生がね、授業始まる前、テサロニケの手紙という授業だったんです。はい、宿題、今学期の宿題と言ってですね、第一テサロニケと第二テサロニケどっちが早く書かれたか、今学期レポート出しなさい。最初にね、そういう宿題が出たんです。で、先生はね、淡々と講義してたんです。何にも答えを言わないで淡々と講義してたんです。第一テサロニケ、第二テサロニケで、レポートを出せと言われたので、 私はレポートを書いたんです。で、私も個人的にはですね、第二テサロニケの方が先で第一テサロニケの方が後かなっていうね、学説があることを知っていましたし、そういうふうに思えるところもあったんです。でもですね、この私たちを教えてくれるこの先生、ジョージ・キャノンという人なんですけども、このキャノン先生はどっちかなとこう考えながら授業を出てたんですけれど、実は私は英語力が弱くてですね、先生がどっちで考えて講義しているかがわからなかったんです。で、今考えると第二テサロニケの方が早くて第一テサロニケの方が遅い、第一の方が遅い、第二の方が早いという前提で抗議していたんだろうなっていうのは今考えると思うんだけれども、何せその先生が本を書いてるわけじゃなかったことと抗議聞いていてね、どっちかわからないので、で私もですね、まあできるだけいい点数取ろうと思ってですね、一応無難な方がいいんじゃないかと思って、第一テサロニケが最初、第二テサロニケが後、こういうふうにね書いたんです。で、一学期終わってね、レポートを出させたんです。そしたらですね、ABCD っていうのをみんな、EF までつくんですけども、A がいなかったんです。で、みんな BCB とか C とかで、D も時々いて、 F がフォールとダメなんですね。 E はほとんどつかないんですけど、で、まあ、F も普通はつかないんですけど、まあ、B とか C、 普通は ABC で、 B がまあ普通ぐらい、 C はちょっと出来が悪い、 A はよくできた。しかも大体どの先生も A プラス、 A プラスプラス、A 何にもつけない、 A マイナス1個、 A マイナスマイナスとかね、なんかこういう風に経済のなんか、どれってどの会社が信用あるかみたいな感じ、 AAA かですね、それとも A 小文字 A 小文字 AAA AAA でもね、なんかこっち側じゃないですか、ああいう感じで成績をつけるんです。で、日本の大学はですね、成績ってほとんど関係がないんです。真面目な先生は私の接した先生ほとんどいないです。だからまあね、大学院ぐらいになったらみんな絵つけてくれるんですよ。どんなレポート出してもね、大体先生読んでないでね。私も卒業の時にですね、もう卒業のつもりでもってで行ったらですね、教務のとこ行ったらですね、あなたね8科目のうち6科目ね、科目取ってないですって言われたんですね。で、いや僕取りましたって。そう、先生からはちゃんとね、あなたの成績上がってきてないって言うんですよ。だから各先生のとこ行ってちゃんとこれね、レポ成績出してくれって言いなさいって。で、今週中に行かないとね、間に合わないかと。で、私はそれぞれのね先生に言ったんですよ。で、私この科目取ったんですけど、教務の方から私の成績ついてないって卒業できないので成績ください。で、分かったって言うんです、先生。1週間後に行ったら、ね、全部 A なんですよ。先生たち誰も僕のですねレポートなんか読んでないしでね、成績出すなんて必要も感じてないのよね。だから8科目のうちですね、2科目はついてたんです。で、あと6科目は全部ついてないのに、1週間だったら全部 A をつけてくれた。で、私の成績が良かったわけじゃないんです。言えば全員 A つけてくれるんです、先生。それいい加減なんですよ、日本のね学校の成績は。今はだいぶ変わったと思います。もうそれは30年も40年前の話ですけど。ところがですね、アメリカではこの成績に対するね真剣さがものすごく違うんですよ。 で授業が終わってレポートが返されて学生たちがみんなもらってね、優秀な人が B っていうのつくから怒るわけですよ。でね、 B だとね困るんですよ。確かに確かにその学校でもってあのまずハーバードとかプリンストンとか行きたい人はね 4.0 オール A じゃないと大体行けないんですよ。せいぜい 3.8、 B が1個か2個あってもいいという程度じゃないと、まあ、次のレベルのところにも行けないんですよ。学生にとっては真剣なわけですよね。ジョージ・キャノンが B をつけた、まずこれ1個でもってハーバードに行ける人もハーバードに行けなくなっちゃうんですよ、たった1個のためにね。だから学生たちはですね、先生に文句言いに行く。で先生ね、どうして B をつけたかクラスで説明しろとこう言ったんですよ。で10人以上20人近くの人が、まあ、20人ぐらいクラス受けてほとんど全員が行ったんですよ。でみんなの不満を受けて、で私に呼ばれたんですね、先生から。他の学生みんなね文句言ってきたら、僕は B だったんですよ。お前なんで来ないんだって言ったんですね。で私はその時ショック受けて、日本では自分の成績がね、あの先生が付け間違えるなんて思ってもみないし、それから行ってね直すような先生はいないって言ったんですよね。でそれは違うって言うんですよ。先生はですね、私は真剣につけたんだって言うんです。だから君も言ってこなきゃいけないって。ああそういうことなんだ、やっぱこれは文化の違いですよね。でなね、 B だって A だってね、卒業してまさかね、こう学生時代の成績表なんて使うことはまずないしね、まあ次の学校行く入学の試験の時だったらそれは必要かもしれないけども、まあそんな成績どうでもいいんじゃないかなと僕は思ってたもんだから行かなかったんですよ。それでクラスの次のクラスの時ですね、他のクラスだったかもしれませんけども、第二コリントがいかに早く書いて書かれたもので第一コリントより早いかっていうのをね、2時間にわたって説明したんですよ。で皆さんが全員 B だったのは、 B 以下だったのは反対に書いてる。つまり第一コリントが初め、第二コリントが後で、自分が講義した内容をちゃんと、あ、ごめんなさい、テサロニケね、自分の講義をきちっと聞いていれば第二テサロニケの方が早いってことは分かるはずなのに、あんたたち何聞いてたんだ。で学生はあのもう何にも言えないわけですよね。ところが勇気ある学生がですね、そうは言ってもやっぱり違う可能性も高いっていうことをですね反論したんですよ。で先生が講義した講義に対してやっぱり一個ずつね反論していったんですよ。優秀な学生って、まあ、先生と対等のつもりでねやっぱり言うわけですよね。私はこれにもびっくりしました。学生たちはみんなね、今度あの先生はそれやるからって知っててですね、それで徒党を組んで、で5人か10人それぞれ分け合って調べて自分の書いたことをやってね、でやってきたんですよ。僕はそういうことやってるのはうすうす分かったけども、事態は飲み込めなかったんです。で先生がそう言ったことを言ったら、今度は学生が反論、学生の代表者が反論したんですね。で先生ずーっと聞いててですね、そしてね最後にこう言ったんですね、分かったと。で私はやっぱり自分が第二テサロニケが最初だと思って、第一テサロニケが後だと思っているけれども、まあみんなが書いたのはそういう意味であれば、そうすればね撤回すると言って、全部ワンランクずつ上げたんです。 B プラスだった人は A プラスになり、 B マイナスだった人が A マイナスになりってね、ワンランクずつ上げたんです。でその結果私も、まあ、B マイナスだったかなんかよく分かんないけども A マイナスに上げてくれたわけです。 まあ、言ってこなくても上げてくれたわけなんですけど、他の全員はまあ大体自分の不満だったわけですからね。で、私はこのことを通していろんなことを考えさせられました。行って最初の授業でした。まず第一に、成績そんなにこだわらなくていいのだと思ってた考えがね、これは僕たちが真剣にやってる授業なんだからと言って、生徒に評価してもらいたいと学生も思ってるし、先生も思ってて、これでもし先生がちゃんと応じなかったらね、その先生はね、こんな学校にね出すんですよ。勤務評定はね、学生が書くんですよ。で、学生全員がね、この先生に対して罰つけますね。ちゃんと聞いて納得する、学生納得すれば罰つけないんですよ。そういう意味ではですね、ああこういうことを学問ってやってるんだということ、これクリスチャンの牧師になる学校だったね。僕はそのことを非常に一つは感動しました。で、ああ学問ってそうやるんだということですね。2番目にやっぱりね、先生ってね、すごくやっぱり謙遜で真剣でね、やっぱり間違ってるっていうか、まあ、少なくとも点数の付け方が間違ったらね、直すんだってことね。で、僕らはね、やっぱりメンツがあってね、大学の先生なんか絶対自分の非を認めませんよね、まあ、少なくとも成績つけるときは、認めないと思います。何としても相手を説得すると思います。やっぱり、公明正大にっていうかね、やるんだっていうこと。話は余計逸れてしまいましたけども、テサロニケの手紙第1と第2にも同じ問題はあるんです。で、こういうことは新約聖書の学者たちがね、いろいろと考えなきゃいけないことなんですけども、結局この第2コリントの最後の部分も果たしてそれが本当かどうかはわからない。だけど一つ言えることは、確かによく読んでみると、第2コリント10章から13章は9章までとトーンは違うなということ、そして10章から13章が第2コリントの1章から9章よりも前にあったと仮に仮説を立てて読んでから第2コリント1章に戻って読むと、うん、結構分かりやすくなるということ。だから仮説は仮説としてちゃんと読んで、まあ、仮説なんだからね、写本の証拠があるわけじゃないから、こういうふうに、組み立てておけばいい。で、私は実はこういうことがマインドコントロールの世界とか教条主義の世界とかいろんなことから脱却していくのに必要なんだ、自分の頭で考えろよということですよね。人が言ったことを鵜呑みにするな、組織が教えることを鵜呑みにするな。これはね、エホバの証人の人たちはマインドコントロールの世界でね、統治体が言うことをそのまんま鵜呑みにしちゃうけども、クリスチャンは違いますって言ってもそうでもないっていうことをね、クリスチャンはやっぱり自分の頭で自分の目で自分の体験で聖書を読んでいきなさい。でね、一人よりがありになっちゃいけない、自分がこう思うから正しいっていうんじゃなくて、自分がそう思ったことが他の人もそう思うかどうか一緒に謙虚になって聞き合いながら、やっぱり真理に近づいていくっていうことがどうしても必要なんですよ。 JWTC というのは僕はそこがやっぱり必要なことで意味があることなんで、普通の教会と違うところはそこにあります。第2コリントの13章をお話ししていくにあたって、それこそ序論が長くなりましたが、最後に私が今日申し上げたいことはですね、ここで言いたいことはこういうことです。10節です。そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が言った時主が私に授けてくださった権を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。今度言った時厳しい処置を取りたくない。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではない。これはですね、前の12章でも同じことを言っています。12章の19節の終わり、 愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。パウロはですね、10章11章12章13章で非常に厳しい叱責の言葉というか、罪を指摘し、そして私は厳しい処置をするんだ、黙っていないんだ、あなた方はねこれじゃいけないんだと、こういうことを言った理由を、背景を知っていただきたいんです。それは彼らが築き上げられるためだった。罪の指摘であれ、間違いの指摘であれ、正さなきゃいけないっていうことを言った時に、築き上げられるっていうことが大事なんだということですね。関わっている人たちが築き上げられること、せっかく注意しながらね、その人をダメにしてしまう注意の仕方ってありますよね。その人の立つ瀬がなくなってしまって、あるいは恥をかかせられて、メンツが潰されて、そしてダメになってしまう、そういう叱責の仕方や忠告の仕方とかね、そういうものがありますが、そうじゃなくて築き上げられる、これこそ本当の愛ですよね。時には叱責しないことが罪である、時には間違いを正さないことがね、その方が大きな問題だってこと、山ほどあるんです。だけどもその間違いを正すとか、あからさまに罪を指摘するとかね、そういうことはその人が気づかれるため、神様はいつもね、そうなさって、そう希望して私たちに権威を与えてくださり、そして働きを与えてくださってるんだっていうことなんです。上に立つ人というのはね、当然権威を持ってるんです。やっぱり従ってもらわなきゃ困るっていうところはあるんです。でもそれはその上に立つ人や権威ある人の自己満足か、自己顕示欲か、自己の利益か、そういうために使うっていうことになった時に、神の国の倫理から外れていくわけです。築き上げられる人が築き上げられていく。私は物事を進める時、まあ、ここは罪とか間違いの指摘っていうことですけれども、どんな事柄進む時もですね、いつも3つのことが成り立たない時はダメだと思います。3つのことって何でしょうか。一つはですね、やっぱり理屈があって論理的に正しいっていうことは大事なことなんだ。おかしなことはやっぱりやっちゃいけない。おかしなことはおかしいんですよ。これ常識がとっても大事。今までの経験とか普通の感覚でいいんです。おかしいよねって自分が思うことは他の人も大抵おかしいよねって思う、まあ、知らないでね、おかしいよねって思いながら知って変わるっていうことはしょっちゅうあります。でもやっぱり理が立たないといけないということですね。で、このことはですね、8節に書いてあるんです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできる。ここにですね、真理に逆らっては何にもできない、私たちが時々行動に迷うことがあると思います。でも真理を敵にしてはいけませんよということですね。間違った論理、理屈、場合によっては聖書から離れちゃいけないってことだと思います。でも聖書を使うことさえ気をつけていただかないとね、みんな自分が聖書をし自分の都合のいいように使いやすいんですね。だから私は聖書を持ち出しながら自分の正当性を主張して議論をするっていうことはね、大抵の場合クエスチョンを持った方がいいです。エホバの証人のもうやり方はそうでしょ、全部聖書使ってるんですよ。でも おかしな使い方でしょ。でこれをクリスチャンもしたらね、そしたら同じことやってるわけですよね。どの人もね、聖書を使って自分のいろんなことを言いやすい。正しいと思った事柄に聖書を当てはめていく作業は必要なんです。いいですか？クリスチャンであるとき、これ正しいんだよね、本当にそのことが言えたときに、では聖書からそのことを裏付けるっていう作業に入る。これはいいことなんです。でも他人がそれで納得するわけじゃないっていうこと、つまり聖句の使い方の位置というか使い方の場所を間違えないようにしていただきたい。私もクリスチャンですからですね、これは論理的に正しいと思ってるけど、やっぱ神の御心であるって確信したいわけですよね。その時には聖書を用います。それは自分に対して用いているわけです。神の言葉からある事柄を正しいというふうに言うことは、これは気をつけなきゃならないってことですね。それで第2番目にですね、9節見ると、私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全になるものになることを祈っています。つまりですね、罪指摘するんだけれども、指摘したことで完全にならなきゃいけないわけです。つまり物事が進んでいくっていうことが、物事が進んでいくときにとっても大事なんです。皆さんが、まあ、今度移動教室やりましょう、移動教室やるときにですね、まず移動教室をやる意味とかね、移動教室をやる目的とか、移動教室をやるデメリットとかね、やっぱりちゃんと考えなくちゃいけないわけですよ。理が立つってことはそういうことですよね。で、無意味なことはやらない方がいいわけですよ。無駄なこともやらない方がいいわけですよ。問題になるようなことはやらない方がいいわけですよ。せっかくたくさんのお金と時間エネルギー使うわけだから、やっぱり意味がなきゃダメっていうのは第一なんです。で、第2番目にですね、それをやるんだけども、それがうまくやれないとね、うまくやるっていうことは大事なことなんですよ。移動教室の目的がちゃんと実現する。例えば JWTC が広がっていく、九州にも広がっていく、秋田にも広がっていくとか、こういうことが目的であれば、それがうまくいかなかったらやった意味がなくなるわけです。犠牲は払ってるわけですから。だから、ああこれも目的が達成されてよかったよね、あれやって意味があったよね、物事がうまく進められるための論理必要なんです。で、第3番目に、関わった人たちがみんなが築き上げられる、みんながその人が育てられていく。物事一生懸命やるんだけど人が育たないってのありますよね。物事は順調に進んだけど、そのことを通して人はバラバラになったとかね、嫌な思いをしたとか、それからうまくいかなかって人が築き上げられなかった、疲れてしまうだけだったと。学んで成長していくっていうことはとっても大事なことだと思います。人が立てられていく、理が立っているか、物事が進んでいるか、そして、その人たちが、関わった人たちが、あるいは周りの人たちがそれによって築き上げられているかどうか、という3つのことが起こらないと、何かをやってもね、結局変に終わってしまうということがあると思います。大野教会は街道建設をする、一つのプロジェクトですよね。でもなんで建てるの、どういうものを建てるの、そういうことはですね、理の問題なんです。理屈の問題なんです。古いから建てるとか、狭いから建てるとかね、壊れたから建てるとか、 やっぱりちゃんと理屈がないとね、理が必要なんですよ。やむを得ず移動させられて建てるっていう、これも理なんですよ。やっぱり理屈がきちっとないとそれはいけない。2番目にね、建てるっていうんだから本当に建てるっていうことが大事なんですよ。建てないような、これを実現しないようなことをね、いろいろ言ったり、それから問題出すと、これはね、建てるためにリスクを考えるだけのことで、でね、やっててね、みんなで建て終わった時にね、よかったねっていうものがなかったら、本当にみんなこれ私たちが建てたんだよねっていうように人が育てられなきゃいけない。街道建ったんだけど、人はみんなね、嫌な気持ちになって冷たくなって、教会の所属意識もなくなって、なんか誰かが建てちゃったよねっていう感じだったら、やっぱりそれは私は祝福された神様の働きになっていかないと思います。常に理が立ち、仕事が成り立ち、人が育てられていくっていうことをね、これは叱責するっていうね、裏側のことでも同じだったんだと。ポジティブな内容だけじゃなく、ネガティブなことからね、人を正していくって簡単なことじゃないんですよね。やっぱり聖書からきちっとそれ間違ったことだっていうことが言えなきゃいけないし、その人がやっぱりね、正されていくっていうことは大事なことです。関わったみんながね、気づき上げられるっていうことが大事で、言った結果ね、その人が悔い改めないで、ただへそ曲げて教会来なくなって信仰を離れてしまったっていうことが起こったとしたら、やっぱりやり方どっか間違ってるんですよね。それが我々のこの第二コリントから教われたい、教えてもらいたいメッセージとしたいと思います。じゃあしばらく黙祷しましょうか。